大好き旅気分奈良発ペルペルペルーサです。皆さんこんばんは、ペルペルペルーサです。さて今回なんですけれども、また久しぶりの登場になります。インドネシア在住のあの方です。お名前どうぞ。
モハメッドでございます。
モハメッド、よろしくお願いします。久しぶりなんですけれども。
そうですね、もう何ヶ月、2、3ヶ月になりますかね。
いや、そこまで
年末の
1ヶ月ぶりじゃなかった。年末ぐらいだったかな。
1ヶ月ぶりぐらいですか。
1ヶ月ぶりぐらいですね。
あ、ちょっともうボケておりました。
さあ、インドネシアなんですけれども、まあ最近はですね、はい、いろいろ、まあ、そっちはでもどんな感じですか。今は忙しいですか。やっぱり
景気はいまいちですね。やっぱりもういろんな経済指標を見とっても、もう去年から 10% ダウンやら 15% ダウンやらいうような話が多いですね。もう不動産も値下がり始めてるし、あと、まあ、一番こっちで分かりやすい経済指標で使われるのは、やっぱり今のまだまだ車とか二輪がね、行き渡ってないから、新車代がどれだけ売れたんかいうのが結構この、経済指標に使われんねんけど、もう軒並み、もう、去年の1月、2月に比べて 10% ダウンや長いの取るからね、非常に滑り出しは、良くないですね。
その今まではやっぱりあれですか、バブル状態だけですか。
特に2年ぐらい前までかな、結構バブっててね。で、もう投資、そのマンションの投資とかそんなもう、そんなもんはもう、落ちることがないと。だからもう、日本でも昔あったじゃないですか。もうショールームだけで完売するみたいな。で、もう、できた日に転売するみたいな。
そんなに状態。
そういうのがもう、横行しとってんけど。もう今やもう、途中で、もう、オーナーも金尽きてもうて、鉄筋のまま、大ざらしで工事止まってるとかね。
そんな状態。
そんなんもう、まあ、たくさんではないけど、一部出始めてるんで、決して、楽観しできへんね。
今ちなみに、モハちゃんがそのインドネシアで仕事をしてて、会社がお金を借りたりっていうのは銀行からあるんですか？
どういうこと？会社から？
会社がだから、インドネシアの銀行からお金借りてっていう、そういうのもあるんですか？
ああ、もちろんもちろん。それは僕は借りてないけど、ネシアの銀行には。当然こっちが資金繰り及び新規投資のためには、当然、銀行さんからね、お金借ります。まあ、日本ほど金利安くないんでね。もちろんそんなに安くないんで。
どれぐらいなんですか、今は。
ルピア建てで借りたら、借り金利やったら 9% とか 8% かかるんちゃうかな。で、預け金利やったら 4、5% かな。だからまあ、お金持てたらね、ルピアで、預ける分には結構お金貯まると思うけど、まあね、ルピアも、1万3000超えてて、まあなかなか安定した為替じゃないからね、あんまりそんなこと投資目的にやってて少ないけど、
なるほど。
大体そのお金借りるのは大変や、10% 近く金利負担するからね。
10% って聞いたらちょっと気持ちは揺らぐところはあるけれども、やっぱりちょっとそんなに投資向けのところじゃないと、ルピアは。
為替という意味では、もちろんこんな小さな経済規模の為替をね、そんな FX とかしようとしてる人は少ないと思うけど、まあこっちの国で頭の中で物事をルッケで考えられる人はそれでいいかわからないけど、
なかなか
外人なんでね、どうしてもドルなりユーロなり円で考えてまうわね。
じゃあ、モハちゃん自身は、自分のお金はルピアで、置いてないわけね。
いや、会社としてはルピアの払い結構あるから、家賃か何から全部ルピアやからね。それは、まあ、給料もやけどね。ルピアやから、ルピアは少なからず必要だけど、でも、必要以上にはルピアにはしてないよね。
やっぱりドルで持ってる。
まあ、例えば、まあ、 すべての決済はルピアなんやけど、
こっち。はいはいはい、はい。
バイは、国内決済はね。だから、ルピアで入金するけど、うん、必要な分以外は基本的にはもう、US ドル10、もしくは円10、即してるからね。
はいはい、
はい、だから、必要なもん以外は僕持ってないよ、ルピアは。
ああ、そういう意味でやっぱりドル、一番やっぱり、持っとって一番有利であると。
まあ、そのね、便利っていうかね、うん、リスクは少ないよね。今んとこね。
はいはい。
まあ、うん、一般的には景気も、やっぱりね、ようなっていきそうだし、まあまた金利ね、今年3回か4回に分けて上げるって、ね、
アメリカの方はね、
うん、宣言してるから、ますます、ドルが、の方に、余裕のあるお金が集まっていくんちゃうかな。
やっぱりあれですか、アメリカ、やっぱりトランプになって、まあいろんな政策も打ち出してきてて、それがうまくいってくると、まあ利上げの関係もあるし、ドルがやっぱり高くなっていくと、傾向的には。
というか、まあ基本的にそのいわゆる中間層の人が、ね、今まだ彼の言ってることをすごく期待してるんでね、一般的にはね。
はいはいはいはいは
い
は
い。いわゆる城の中間層、うん、エリートじゃないね。
はいはいはいはい、はい。
日本で言うたら、まあ白黒ないけど、まあ高卒のおっちゃんみたいな人ね。の勤め人みたいなおっちゃんね。
はいはいはい。
そういう人がやっぱ、大半占めるからアメリカでも。その人らは、やっぱりね、20年前、30年前のアメリカを思い出して、あらになれへんかな、思ってるんでね。で、まあまあ、そのメキシコに投資するのような企業は許さんとかで言って、またこう、言うとる中でね、この間、
はいはいはい、
大先生もね、
うん、
10億ドルだっけなんかかけて、工場拡大して雇用も出しますとかで、これやっぱり、言うたって、そら、やっぱりみんな、アメリカの市場はものすごい魅力的なんで、締め出し苦労と
は
えらいことになるんで、売るという意味でもね、売るという意味でもね、あそこに物を売らんと世の中なりゆかないから、
やっぱそうなん
や。やっぱ締め出されたいことになるから、うん、やっぱりあんだけえらいこと言うてるおっちゃんにはやっぱり今反かわれへんから、やっぱ即反応したわね、みんなね。いや、そやからちょっと当座は、やっぱり、トランプ大先生の言葉に皆さん一喜一憂しながらも、うん、今年いっぱいぐらいはついていくんちゃう？みんな。
これ
でも騙されるまでついていこうと。
なるほど。ドルが高くなって円が安くなっていくと、これその金融的にはどうやったら一応儲かりますか？これ。
まあ。ラジオ聞いてる方は全員日本人やと思うんで。
はいはいはいはい。
日本円での物事の考え方になってくると思うんやけど、やっぱり、それは前の放送、前々回ぐらいも言った通り、
はい、
基本的にはやっぱり、こう、なるべく、ちょっとドルを余裕があれば持っておいて、で、自分の生命線を決めて、
はいはいはい、
112円で買えたら、117円で、ちょっといっぺん、リーグ一勝とかですね。そういうようなルールを自分で決めて、ちょっとしっかりいっぺん、一年で抱いてみるってことですね。それが硬いんちゃうかな、一
般。ボアちゃんが前ちょっと話してくれたのは、3月っていうのは日本が3月決算が多いので、
はい。
その時に円のニーズが高まって、円高になる傾向があると。
これは長いスパンで見た場合ね、その、なんか3月の偉い事件が起きたとか、その場合は別だけど。
はいはいはいはい。
まあ僕が二十数年間一応この仕事をしてて思うのは、年末年始は、ドル高。
はいはいはい。
で、3月末に向かっては、円高という傾向があるからね、その、だから、もちろん違う年も1回2回あったかもわからない 事象が発生してね。
なるほどなるほど。
例えば6年前の3月11日の地震の時なんか一瞬円が安なったりとかすることもあるかもわからない。もう、一般的には特殊的なことがない限りは、やっぱり決算に向けて、やっぱり、 海外の企業は年末に向けて決算でドルを持とう。
はいはいはい、はい。
日本の企業は3月に向けて円を持とうという流れは基本あると思うんで。
はいはいはいはい。
その流れはややあると思うね。だからそれを打ち消すだけの大きな、出来事、事件があった場合は別やけどね。
はいはいはい。ってことは。
今ちょっと円高に、
ね、今日、なりましたね。
3月の今日20日ですが、この収録はですね。
はいはい。
また今来週のもう本決算に向けて、うん、確かにちょっと、なんて言いますか、アメリカが、金利も切り下げていきますよっていうニュースの割には、はいはいはい、円高に触れてますよね。
そうですよね。リーダー、うん、
やっぱりこの、うん、その流れは多少僕はあると思うけど、だから3月はそうだけど、やっぱ4月超えるとまた安くなる流れには向くと思うけどね。
結構ちょっとそういうのに興味ある方は、円高の間にちょっと仕込んどいて。逆にそうですね。
今112円とか、110円近くまで、この月末一かもわからないんで。
はいはいはいはいはい、はい。
まあ、逆にそこで買って、で前も言ったように、うん、あとはもう自分でルール決めて、
はいはいはいはい、はい。
まあ5円になったら売ろうとか、6円になったら売ろう、7円になったら売ろう、20円になったら売ろうってこう、ご自分でルールを決められて、うん、そこで確実に売っていけば、
なるほどなるほど。
あとで1万円投資した人でもまあ5円超えたら500円儲かるわけで、
はいはいはいはいはい。
そこは10万円なんか5000円儲かるわけで、そこはもう、ご自分の、目標を、決められたらですね、その前に売ったり買ったりしなくても。個人的に楽しめるって、お小遣いぐらいは、ね。
そしたら、あれですよね。はい。
お年玉が出てくるという可能性ありますよね。
特別な、まあ、なんか事件とかそういう、まあ、震災とかそんなんが、ない限りは、まあ、一旦今一番ちょっと円高に触れて、そこからもう円安になる可能性があるんじゃないかなっていうのが、モハちゃんのまあ見方やと。
そうで、今のトランプ君のこの、こんだけ騒いでも、うん、やっぱり非常に支持率が高い。しかも一応有言実行でやっていってる。
はいはいはいはいはい、はい。
で、かつ金利もやっぱりね、切り下げるか、切り下げるかっていう方に、はいはいはい言ってる限りは、うん、ドル高に行かない理由はないよね、今。
あ
だから、極端なことはしないと思うけど、やっぱり、彼らも、輸入に頼ってる部分で、いくらどうのこの人だって、中国から物を買うの分かってるんで、
はいはいはいはい、はい。
あんまり極端に、ドルがね、高くなってしまうと、うん、すごい、ね、彼らの、いわゆる輸入コストが上がるから、
はい、
緩やかな形にはなると思うけど、円で言えば、うん120円近くになるってのは別にないことはないと思うね。今年当然年内250円いくとか、それはよっぽどのなんかとか、今や、ペリ君が言ったように、うん、東京大震災でも起こらない限りはですね、ないかもわかんないけど、
なるほど。
はい。
ちょっと仕込むんやったら、ちょっとやる人はやってもいいんちゃうのってことですよね。
そうですね。それと、まあ、さっきもちょっと収録前言ったけど、
はい、
今も、円安イコール日本の、うん、日経平均高っていうのは、これもう完全にリンクしちゃってると思うところ。もう片方ずれるっていうことは今もうないんで、はい、下手したら日々見ててもわかると思うけど、
はい、
もう、ドル、円安に触れた瞬間に株上がってるよね。
はいはいはいはい、はい。
昨日一昨日ちょっと1円2円。円高だったらもうまた株下がってるよね。
はいはいはい、はい。
だからもう完全にリンクしてるんで、うんこの流れで言ったら、うん、それは今度株一つ一つの内容は僕分からへんけども、
うんうんうん、
どの株がええとか、そういうことまで僕、推薦はできないけど、一般的には日経も2万超えてくるよね、当然ね。
あははは
あ、だからまあ、それなりの輸出関連株とか、
なるほど、なるほど。
いいんじゃない？
今年中に、だから日経の株価についても2万円超える可能性あるんちゃうかなってことを示唆してるわけね、今。
そうそう、だからもう120円に近づくんであれば。
はいはいはいはいはいはい、はい。
2万円はおろか。
なるほど。
もう2万円なんても多分もう115円で簡単に超えてくると思うから。もう2万、まあ、2000円なんかって言われたら言い過ぎだけど。
はいはい。
もう2万円後半、1000円近くまでは、十分に行く余地あるやろね。
ちなみに、モハちゃんは、なんか株とか持ってんの？
いや、もう寝かしてるような株は持ってますけど、
ほ
う
ほ
う
ほ
う
ほ
う、単に配当が確実に入ってくるやつね。
はい、はいはいはい。
それはもう上がろうが下がろうが売ったことないですけども。
それは何、日本の株式、それとも海外？
ああ、日本のとある有名、優良企業の株をちょろっと、はい。
輸出関連。
そう、それがまあ確実に、例えば年に100円やったら100円、配当してくるやったらね、一株当たりね。なので1万株持ったら、100万円毎年もらえるじゃないですか。そういう株を、まあ、2、3持ってます、
ね。2、3持ってる。それは今聞いたらあかんねんね。
あ、さすがにそれちょっと言えないですけどね。
言えないね。株はね、そういうの。
あ、だからそれはでも株に関しては、うん、僕みたいに配当を楽しみにする人もおれば、うん、株主優待のなんかその、
あ、なるほど、
あれじゃない？
はいはいはいはい。そっちの方はね。
かごめ食品やったりとか、トマトジュースが100本もらえるとか、それ楽しみにするとか、
はいはいはいはい、
今のふるさと納税みたいなもんで、
はいはいはい、
どっちか言ったらその、配当じゃなくて、うん、そういう今遊び感覚でね、うんうんうんうん、そこの企業の商品やったり、
はいはいはいはい、
そこの企業の優待券であったり、
はいはいはいはい、
電鉄の株やったらそこのただのフリーパスもらえたりとか、
はいはいはいはい、
ね、毎日使う電車で毎日乗んやったら1枚フリーパスもらえるのも悪くないよね。
はいはいはいはい、
ね、例えば俺は毎日阪急電車乗るんだと。だからもう例えば10万株以上持ったらもうフリーパスもらえるんやったらね。
はいはいはいはいはい。
悪くない話やわね。
なるほどなるほど。
うん、そういう、だから、その儲け以外にもそういう、なんちゅうかな、うん、楽しみ方をしてる人もおるから、一概にね、上がった下がっただけじゃないと思うけどね、株は。
なるほどなるほど。そういうのも、
なんか、為替はもう完全に上がった下がっただけだけどね。
はいはいはいはいはいはい。うん、なるほどね。
うん、だリスナーの方も、だからその、どこまでその1円2円儲けた損しただけじゃなくて、そっちの方で楽しんでる人もおるかもわからない。
はいはいはいはい、はい。
ね。
うんうんうん、
僕らみたいなのも、あーとか言ってるな、走り回ってる人だけじゃなくて、やっぱり、うん、ああ、ちゃんとなんとかいう会社は毎回、自社製品の美味しい、なんか送ってくれはるとかね。
はいはいはいはいはいはい、はい。
だからそのフリーのチケットくれはるとかね。これがもう楽しみなんだと。
なるほど。
いう人もおるかもわからね。
はいはいはい。まあまあ、経済的な話はちょっとそこでじゃあ置いときまして、あと、インドネシア関連では最近はですね、まあちょっと前の話になりましたけど、キム・ジョンナムさんが殺されて、その犯人が一人、インドネシアの女の子が入ってたっていうのがありましたけど。
ああ、そうですね、シティなんとか言ったかな、
はいはいはいは
い、24、5の。
はいはいはい、はい。ね、
僕の今住んでるところの多分すぐそばの人ですけどね、あれ多分。
そう
住所見てると。
ほう。
住所だけ見てるとね、僕も深く探ってないけど、
うんうんうんうん、
さらさらっと見てたら、見覚えのある住所やったんで、僕の家のすぐそばやと思うんやけど、もうこっちのおる人たちよく喋ってたんだけど、写真見るとか動画もなんかアップされてましたよね。
はいはいはいはい、はい。
化粧の仕方とか、声の喋り方からして、彼女はいわゆる、なんていうかな、まあ、売春婦とまで言いませんけど、そういうことを多少なりわいにしてる人であんのは間違いないと思う。
若干立ちんぼ系ってことですか？
まあ、カラオケに勤務して呼ばれたらシフィーとついていく人なのか？
はいはいはいはい。
まあもしくはまあそういう置き屋と称されるところに属しておってですね。
はいはいはいはい、はい。
そういうところでこう、ね、プロとして働いてる方なんか、まあそこまでは推測のしようもないんですけど。
じゃあ、あれですよね、スパイクして
独特の化粧感、うん、独特の喋り方が、あれは間違いなくあの筋の人やな、いうのが、こっちの、
みんなに言われてる
噂。もっぱらの、はい、評判ですね。
じゃあ、スパイとして特訓されたわけじゃなくて、
これは僕の個人的推測やけど、その、スパイのおっちゃんがこっち来て誰か、実行犯、捕まえたいなと、
うんうんうんうん、
捕まえたいなと思うときに、多分その、沖屋なんか、マッサージ屋なんか知らないけど、そういうところで、と捕まえたおばはんにですね、
はいはいはいはい、
はい。いや、2、3日ずっと一緒ってですね、仲良くなってですね、うん、いや、実は、来週な、ちょっと一緒にマレーシア行けへん言うて、うん、何々言うて、ちょっとおもろい儲け話なんで、
はいはいはいはいはい。
ちょっとわけのわからんおっさん一人に、いやと顔に水かけてもらっただけでもう10枚もらえねんと。で、往復の飛行機代もホテルもみんな出してるからと。
うんうん、
ちょっととあるね、お金持ちが、ちょっとこう、そのおじさんをびっくりさせるために、ちょっとやんねや。
はいはいはいはい、はい。
というような感じでこう、もう、
やってみへんと。
やってみへん、全然もう、
軽い感じで。
軽い感じで、で、うん、毎晩毎晩、チュチュチュチュしながら言うてたら、
はいはいはい。
気も許してですね、毎晩毎晩来てくれるしね。
はいはいはいはい。
これ信用できるおっさんやないかということでね。
うんうんうんうん、
で、ついていって、ほんで、向こうでもやっぱり、毎日毎日ご飯も起こってもってですね、
うんうんうん、
いよいよ明日実行へで、いう日にこう、うん、こんなんしたいねんで、言うて、
はいはいはい、はい。
模範ビデオを見してもってですね、うん、あ、こんなんしたいんか、言
う
て、
うんうんうんうん。
で、やらはっただけやと思うけど、僕らあれはね、
うん。
そう思うけど、もう本当に見る、もう、こちらのことを多少知っておられる方なら、あの動画見た瞬間に、あ、ほんまにその筋の人やなと僕思いましたんでね。
おあ、そういう感じやなと。
ああ、思ったね。あの喋り方独特やなっていうね。
逆に、じゃあ今後もそういう人から利用しやすいとか、そういう女の人たちは利用しやすいような人なわけだね。
まあ基本的にそういうことに、もう身を委ねてる方ですから。
うん、うん、うん、うん。
もう明日、明後日のお金にも困ってる方が多いですからね。
うん、うん、うん、うん、うん。
かといって、当然、そういう夜の世界ですから、
うん、
まあ、結局派手な部分もありますよね。
はいはいはいはい、はい。
だから、浪費家でありながら金がないというのは、もうかなりこう、厳しい、自転車操業のような方が多いですから、
はいはいはいはい、はい。
あと、まあ、人間というのは、一回こう、ね、美味しい蜜を吸う、
はいはい、
生活のレベルを上げると、なかなか下げられへんですよね。それでもうそういう話が来たら渡り、ね、
飛びついてしまうと。
もう物の10万円もやったら。
ああ
。あんなもん。まあなんかもっともっと安い金額言ってはったけど、あれは
安か
ったと思うけど、物の5万か10万もやらもう飛びついていきますね。
ああ。まあそんな。
だからもう大いに今後も、
利用される可能性あるよね。
話違いますか？
ああ。
それとまあ北朝鮮とはこっちまだ国交があるんでね。
はいはいはいはい、はい。
人も入ってきやすいんでね、ここはね。
インドネシアの人は北朝鮮の人に対しては別にこう嫌いとかそういうイメージはない？
嫌い好きっていうのはあんまり話したことないけど。
うんうんうんうん。
まあ、国交がある以上はね、うんうん、来てる可能性もあるんでね。
はいはいはいはい、はい、
あ。もちろん、ダイレクト便飛んでないから、全部、ね、北京経由になるんやろうけども。
はいはいはい。
いずれにしても行けないことはないのでね。
うん、
だから、ただ、一般的にいわゆる韓国の半島の方々に対する、評価は、日本人ほどは良くないけどね。
ああ。
やっぱり、こう、ちょっとこう、なんていうんですかね、物言い、がきついとかね。
はいはいはいはい。
若干ちょっとこう高圧的やとかね。
まあ、
まあ、そうじゃないんやけど、まあ一般的にそう思われちゃってるんでね。
で
ここはあんまりタイとは違って、うん、なんていうんですかね、厳しい、日本も一時ありましたけど、
はいはいはいはい、
韓流ブームが結局来てないよね、大きな意味の。だからそんなに大きなブームにならんままにも、ちょっとこう、今、韓流の文化もちょっとまた例の、国内の状況とともに、あまり今元気ないわね。
ああ、はいはいはいはい。
だよね、一時ほどね。だからあんまり影響を受けないまま、韓流ブームがもう行ってしまったので、僕はあんまりそんなに、韓国に対する思いは強くないんじゃないかな。
インドネシアについては。
うん、ないと思うね。タイなんかの方がよっぽど一時、もう、韓流ブームもあったしね。
はいはいはいはい。
ね。だからもうここら本当に先の話だけど、車なんかでも1台も走ってないしね。韓国の車。
ああ。
アジアでは珍しいと思うよ。
あ、そうなんや。
日本車しか走ってないよ。
インドネシア
も。日本大好きは相変わらず買わないね。まあ、日本人だからもうやっぱり、まだまだ韓国人より人口、4分の1か5分の1しかいないけど、
はいはいはいはいはい、はい。
日本人ですいうバリューはまだ数少なく感じられる国ちゃうから、日本人なな、中身別にして、日本人ですいただけで、おーみたいな感じでこう一瞬一目置かれるっていう、バブルの頃のような雰囲気が、まだ、
まだある
まだ感じれる少ない国ちゃうかな。最近日本人だって、はぁみたいな感じで。
はいはいはいはい。
なんかもう半分終わったような国で、扱われるところ結構増えてきたけど。
はいはいはいはいはいはい、はい。
もう、数少ない国になりつつあるんじゃうかな。
お
ぉ。俺思うけどね。
え、ほんなら、その、インドネシア人も、まあ、日本のこと大好きやし、で、タイの人も結構日本かなり大好きって聞いてんねんけど、
あ、文化面的には大好きやろね。文化面的には。俺が言ったらその文化だけじゃなくて、やっぱ経済力もあるという、うん、
経済力もあるとか。
徐々に思ってないんじゃないかな。結構タイの人なんか出張とか旅行行ってきてみんな言ってるのは、うんうん、日本安いねって言ってるもん。
あ、安いねって言ってるタイの人が。
で、日本人の給料聞いて、そんな安い給料でよう働かんわって言って
る。ええー、
日本の給料って安いからね、今。
あ、そうなん今。
いや。例えば、ペル君思い出してよ。うんうん、あなた大学出て会社入った時。
うんうんうんうん。
18万くらいじゃなかった給料。
初任給はそれぐらいやな、だいたい僕らの時はね。
今35万になってないやろ？
今20万やわ、初任給は。
いや、だから、うん、だから、平成の頭から今もう25年経ってるんで、うん。
あ、それで20万や。
25年経って1万円しか増えてんくらいなんかないって日本しか。
あ、そういうことか。
てか、俺らの親父の初任給で多分2万円ぐらいだった。
そんなもんやわ。
うんうんうん。ってことは、俺らの息子の時になって、ということで、うん、だからもう10倍以上になったわけやな。
はいはいはいはい。はいはいはい。
ってことは、俺らの息子が初任給200万なんてもおかしないわけ。
あー、その当時の成長でいけば。
そうそうそう。だから、25年間経って、初任給が 10% も増えてない国っていうのは、
うん
もう、先進国では日本だけやろ。
まあ、日本の株価も全然増えてへんもんな、これ、ほんまに。
いや、だから今問題になってるのは、うん、20年ぐらい前に、日本に研修来て、
うん、
2年おるだけで家帰ったら、家3軒経ったみたいな、うん、そういうなんかこう、レジェンドがあるわけよ、東南アジアには。
はいはいはいはい。
いっぱいね。
はいはいはいはい。
と思って来てみたら、うん、別に向こうで頑張って働いてるのと大して変わらんやん、みたいなが、今の人の印象やからね。
あ、その辺の印象があれ。だから経済的には日本も大したことないでと。
そう、だからそれ来て初めて分かるわけよ。もちろん日本人ほど給料は払ってくれへんし、だから日本人の新入社員だったら18万円に、俺は13万円しかくれへんし、そのくせ物価はやっぱりまだ俺の国より倍はするし、みたいなね。だからもう、ええことなしやと。いうのが、まあ、もちろん、それ以外に暮らしやすいとか安全だとか、日本人は心根がいいとか、そういう、間接的なところはちょっと、感情しようがないけど、ことお金ということだけで割り切ったら、
うん、
今や日本なんて、誰も働きたいと思ってないと思うよ。
で、これな、日本が先進国やから、そないに上がれへんもんやろうと思ってんねんけれども、他の先進国では結構上がってるもんなんかな、これ。
上がってるよ、それ。25年間で数パーセントしか上がってないくらいがないよな。
あー。
いや、その間にアジアの国が、うんうん、昔3000円しか月給ない国が3万円、5万円もらってきてるわけや。
はいはいはいはいはいはい、はい。
徐々にみんな接近して、だからみんなこう、アジアイコール貧しい生活してんちゃうかみたいなこうイメージあるか。
はいはいはいはいはい。
まあ、変な言い方だけ見下してるかもわからんけど、もうほぼほぼ近づいてきてもみんな一緒にスマホ持ってるしやね。
ああ、はい、はいはいはいはい。
家に車もあるしやね。
うんうんうん、
カラーテレビも家に3台もあると。まあ、内中たらまあちょっとまあ現金の預貯が若干日本人ほどないからぐらいの感じでね。
でも、今、なんていうか、アジアの人は日本人ほど給料はもらってないんちゃうのでも。もらってんの。
ただ、日本ほど、なんていうかな、北海道から沖縄まで全部大体近いような収入を平均的に確保してる国ってのは日本しかないと思う。
ああ、だからもらってる人はアジアでも行ったら
だから東京の新入社員が20万円のに、
うん、
島根県は5万円みたいな、そういうことはまずないやん。
はいはい、ないわ、ないわ、それは。
それがあんねん、アジアはまだ。
ああ、そういうことか。
うん、そういうことを除けば、うん大都市に就職したりすれば、うん、もう正直言って日本人と変わらんぐらいみんな給料もらってるよ。
そんなもんなんや。
もらってるもらってる。日本人の今、まあ、大卒の一流企業は何もか知らんけど、例えば40前後のおっちゃんでまだ30万もらってない人なんかいっぱいおるんちゃう？
おるやろな、日本でも。
そんなもんやで、みんな。
ほ
あんなもんやって。
あ、それは意外やったわ。そんなにモーテルにはもう大都市で
やってるアジアの人も。だから、もちろんそれが全平均的にもらってるかっていうのはその難しいのや
けど、はいはいはい。
けど、僕らの周りにはもうなんぼでもおらない人は。30万ぐらい稼ぐ人は。だからもう、だからその日本人の普通のおっちゃんと変わらんぐらい稼ぐ人は山盛りおることだから。出なかったらそんなたくさん日本みんな遊びに行けない。
それはまあ確かにそうやわ。ほんまに。
だから、ほんまに気ぃつけなあかんのは、うん、日本って、うん、ほんまに、あんまりもう、大したないことやんだから。
まあ一人当たりの GDP も立ちこだしな。確かに。
大したことない国になってしまったよ、もう、なんだけどな、なんとか、復活したいけどな。
でも、ちょっと待って、その、モアちゃん海外から実際に日本を見ててやで。日本人は、まあ、誇りを持って今、だからなんとかこう、俺らはすごいんやっていう感じでやろうっていうふうにしてるとこあんねんけど、もう、モアちゃんからしてみたら、もう、正直やばい、かなりやばいでと、日本。そう、思う。
やばい。やばい、何がもっとやばいか。まあ、その、日本はその代わり、その、お金が大したことなくても、うん、精神的、文化的にこう、満たされて暮らすことは可能やと思うけど。
はいはいはいはいはい。
例えば、その、別に経費の高いところにいなくても、農村部に暮らして、
はいはいはい。
非常にこう、文化的な生活を送るっていうことは可能やと思うけどね。
はいはいはいはい。
どこに行っても電車もバスも走ってるしね。例えば、千円札一枚やったら、だいぶ遠いとこまで行けるやん、日本って。
あ、行けるわね、まあ確かに。
東南アジアってやっぱそういう電車もバスも充実してないから、
はいはいはい、はい。
そんなもんちょっと遠いとこも行こう思ったらもう、そんなもん千円一枚どこも行けないみたいなね。
あ、
そういうその、やっぱりお金がなくったって、そう千円で旅行行けるやん。
はいはいはいはいはい。
やっぱ関西から千円、片道千円やったら、京都は愚か、もう、滋賀県の奥まで行けんちゃう？
そんなに、それは無理やな、それは。
まあ、京都ぐらいは簡単に行けるから。
ああ、
遊びには。
遊びには、ね。
1000やったら、おにぎり持って行ったら。
往復1000円はちょっと無理やけどな。
いや、往復2000円、2000
円。あ、往復2000円やったら、まあ、行けるやろな。
ね、うんうん。おにぎり持って行ったらね。はいはいはい、それが、なかなか、こちら難しいからね、結局。お金がない人はエンジョイできないっていう仕組みになってるけど。
はいはいはいはいはい。
そういうことを除けば、うん、まあ、てかのお金だけで感情するのは辛い話だけど、
うんうんうんうん、
決して日本人が、富裕屋であるということは全く思わないし、ただ少なくとも言えるのは、日本で金持ちになるチャンスむちゃくちゃ難しいわな。
はいはいはいはいはい。
もう、勝負あったと思うわな。
うんうんうんうん、
今もう、まあ、ええねんけど、今もうあんまりない人も、うん、だよ、そんな10年の間になんかドーン行く可能性低いわな。
はいはいはいはいはいはい、はい。
でもアジアはまだ小賢しかったらいけるわな。センスあったり、
はいはいはいはい、
ちょっとなんかでこねたりとかしたら、
うんうんうんうん。
日本でちょっと小賢しいぐらいでは孫さんにはなれないやろもう。
まあ、孫さんの場合はちょっと特殊
な意味で。まあ、孫さん一緒やけど、ミニ孫、うん、ミニミニ孫もなられへんやろ。
はいはいはいはいはいはい、はい。
いや、ほんまに、二宮金次郎か、豊臣秀吉じゃないけど、
うんうんうんうん、
そこの自分のセンスと感と努力だけで、今財布の中空っぽやけど、10年後に奥持ってる可能性あるって、かなり低いと思うで、日本。そういう意味ではノーチャンス社会やないかな。夢ないわな。だからみんな若い人は別にもう絵は持てんちゃうん。
あ、まあ、それはありやろな、確かに。
一緒やん、別にって。そんな、なんぼ成功しても、まあ、変な話、1000万の収入か、
はいはい、
なんぼ失敗しても、ね、250万の差、たった4倍しか変われへん。
ああ、
ほうほうほうほう。たった4倍しか。こっちだと400倍くらい違うからな。
でも、その、さっきモアジャが言ってくれたように、まあ、アジアの国でも持ってるやつほんま日本人並みに持ってんねんでっていうのは言われてみたらそうやなとか改めて分かったわ。
しかも 0.0% の 1% の人じゃなくてもうすでにもう 10% 近い人たちがそういう層になってるからね。
で、しかも変な話だけど、さっきちょっと出たけど、アジアの方が圧倒的に銀行とかでも金利が高いから株価もだいぶ上がってるし、
うんうん、
同じぐらいもらってるんだったら、それで金融で回していったら、むちゃむちゃもっと所得増えてるってことやな。収入が、収入というか、まあ、その自分の資産が。
いや、だからサラリーマンみたいなしながらでもマンション持ってて、一軒は俺らみたいな外人に貸して、みたいな、うんうんうんうん、サブでし、だから月給は30万やけど、
はいはいはいはい、
サブ収入も15万あって、50万ぐらい収入あるよという人はもう本当にたくさんいてると思うよ。
だからその辺も、だからもう本当、その日本人並みに収入持ってるやつはいろんなセンス持っとるから、そういうふうなことも広げていってるわけやな、自分で。
まあ情報もいっぱい来るし、で、あの、やっぱその周りでも友達もその喋ってるやろ
う
し、だからまあ普通に仕事してるだけじゃなくて、ちょっとそういうことに、ね、マンション買うたりとか、ね、まあどんな形で仕事するか別にして、いろんなことをみんなサブでしてるやろね。だから、結局30万の月給取りが、サブも10万、15万あって、40万、50万の人はもう、たくさんいてると思うね。だからもう、よくの50万、まあ、買って一家で収入が現金であります、言ったら、日本の一般家庭よりも、多いかったりするわな。
マジかいな。
ほんならもう、まあ申し訳ないけど、なあ、余裕で言えば、そら、こっちの人の方が多いにあるやろな。ただ、さっきも言ったように、ただお金では買えんもん、日本では、もらえ、感じられるから。僕はそれはもう買えた時にいつも感じるから。ここはね、もう、やっぱりもう日本で出来上がってる国やから。
はい。
国民皆保険であったり、年金であったり、さっきの電車、バスであったりも。本当にもう素晴らしいからね。そこを十二分に満喫するにはやっぱ日本は素晴らしいけど。
でもな、それ逆に今日本はなんかそういうところ素晴らしいやんって言ってみんなこう誇りも、それはもうそれでいいねんけれども、確かに本当にもうアジアにかなりもうやられてきてるんやな。経済的には。
だからまあ僕らはもう今やと残り数十年、10年か20年しか人生ないから、そういう、なんちゅうかな、あとはその、先輩が気づいてくれたもんとか、俺たちが気づいてきたもんで、上がりの人生、まあ、便利な電車を満喫し、便利な国民皆保険を満喫するだけでもういいんかもしらんけど、今から15歳、20歳のやつは、そんな年金がとか、そんな電車でゆっくり阪急でなって、それだけなので、こう、もっとこう、いろいろこう、夢持たなあかんねんやけど、もう出来上がったもんで、もうええやんいう感じやわな、今のは。だから、若年寄りみたいなもんやわな、
俺らは。確かにそうや。
俺らと同じ考え方ではいかんやん。20のやつはやっぱ俺まだ何とかならんのかっていうのがあって叱るべきでね。
これ、そしたらな、なんて感覚的にはな、やっぱりそのさっきのモハちゃんの話じゃないけど、初任給なんでこんな上がってへんねんとか、やっぱ株価がなんでこんな上がってへんってところをもっとやっぱり考え直さなあかんぞっていうのが、あれやな。もがちゃんから
のメッセージが。まあ、株価がどうのっていうのはちょっと、一足飛びには連結できへんかもわからんけど、
はい。
でも俺はずっと思ってるのはほんまに、ずっと思ってるけど、二、う、十、ん、何年間。まあ、確かに俺が18万、19万で入ったのに、未だに、20万あるかないかみたいな新入社員に対する給料っていうのがね。
はい。
いや、要も続いてるなっていう、普通、それは倍とは言わんけど、1.5 倍なんてもおかしないやろ、普通。
まあ日本の場合、デフレはや浸透してたからな。バブル崩壊のところ
だから、だからいいですよ。だから本当に日本がに、もう失われた25年じゃないけど、その間にやっぱり、20倍から30倍は経済格差だったアジアの国々が、もう、まあ、野球で言えばもう、絶対優勝す、ぶっちぎりで優勝するという、30ゲーム差ぐらいあって、オールスターを終えたのに、秋の9月10日迎えたらもう3ゲーム半ぐらいになって、もう、ひたひたと足音が聞こえてきたという感じだな。
日本ボロボロやと。
そうそう、あと2位以下に20ゲーム以上ゲーム差をつけて、ぶっちぎりで優勝するか思ったり、もう、2位、3位、4位、5位がもう、ひたひたと足音が聞こえてきてる感じやな。
なるほど。まぁ、ちょっと待って、時間が、まぁ、来たのであれやねんけど、ちょっと面白い話で、だいぶ真面目な話になったんやけども、もはやこれ、2本目取ろうと思ったら、時間はいけんの今。
ああ、もちろん。
いける。はい、で2本目、1本目ちょっと硬い話で、まぁ、面白かったけど、2本目ちょっとじゃあ柔らかい話にしても噛めへんよ。
苦手やなな
んかあれやろ、多分ネタ。
もう、探し倒すわ。
ほんなら、ちょっと一旦ここで切って、2本目ちょっと柔らかい話で、 またそれを楽しみにされている方もいらっしゃるので、はい、そちらの方にじゃあ今度進んでいきたいと思いますので、またこの固い話もまた思いからこのシリーズもまたぜひどんどん続けていきたいと思うんで、またこっちもよろしくお願いします。
はい、はい、うん、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それでは皆さん一旦ですねここで終わりますので、次回のモハちゃんも楽しみにしておいてください。それではおやすみなさいませ。
ありがとうございました。